皆様、イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
改めまして、皆様よくご存知ですが、キリスト教には3つの大きなお祝いの日があります。一つは最も有名なクリスマスで、これはイエス様の誕生を祝う日です。ペンテコステという日もあります。このペンテコステというのは今日のイースターから50日目の祝日です。ペンテコステの意味についてはペンテコステ礼拝の時にお話したいと思っておりますので、今日はその3つのお祭りの中でも最も大切な日、イースター復活祭についてのお話です。復活祭とはイエスが死者の中から蘇ったことを祝う日ですが、その前提としては当然ながらイエス様が死んだという事実があります。歴史的な事実としてキリスト教の教祖というかですね、始められたイエス様はというユダヤ人はですね、紀元30年あるいは33年、このどちらかというのはですね、ちょっとまだ、議論がありますが、どちらかの年にユダヤ教の大きなお祭りである水越祭の最中に処刑されています。これ歴史的な事実であります。十字架というのは最も残忍な刑罰であって、それを見る人に恐怖を与えるための拷問を伴う処刑方法でした。イエス様は十字架にかけられてから1日で絶命していますが、人によっては何日間も十字架上で飲まず食わずで苦しみながら生きながらえるということがあります。ですから十字架上で死れないわけです。死なないで何日間も苦しんでいることがあります。ちょっと汚いですが、その間は当然トイレにも行けませんので垂れ流し状態になります。むごたらしい状態になります。十字架というのはつまりその人を苦しめるだけでなくて、その人の尊厳を奪う、恥ずかしめる、そういうものであったということです。見る人に大変な恐怖やあるいは嫌悪感を植え付ける、そういう処刑だったわけです。なぜそんなひどい刑罰を与えたかというと、それは政治的なメッセージ、ローマ帝国に逆らうとこういう目に遭いますよという、ローマに逆らうとこういう目に遭うということをですね、示すためにわざとそういう悲惨な刑罰を与えたわけです。ですから十字架というのは普通の犯罪に対する処刑ではなくてですね、ローマ帝国という世界唯一の超大国に反乱を起こした者たちにのみ課される、そういうですね、メッセージ性の強い刑罰でした。そのあまりの残忍さからローマ市民権を持つ者には十字架刑は適用されませんでした。ローマでは奴隷だけが課される、そういう処刑方法だったわけです。で、福音書にはイエスと一緒に2人の強盗が十字架にかけられたとありますが、この強盗という言葉も私たちのイメージする強盗とは違います。いわゆる押し込み強盗ではなくて、この強盗というのはローマ帝国あるいはローマに協力をするユダヤ人だけを狙った一種のレジスタンス活動です。ローマに対するレジスタンス目的の強盗、ローマから見ればテロリストという、そういう人たちでした。ですからイエスと一緒に十字架にかけられた人たちは今日でいうところの、テロ行為で捕まった政治犯であり、十字架刑というのはそうした人に対する処刑方法でした。イエスの時代、ユダヤの地はローマの植民地でしたので、普通に戦ってはユダヤ人ローマに勝てませんので、ゲリラ的な手法として強盗行為をしたわけです。ですから、これは一種のテロ行動だったわけです。ローマの兵士たちはそういったテロ活動をする人を捕まえては十字架につけるということをしていたわけです。イエス様はもちろん一切の武力的な攻撃や戦争を禁止しておられましたので、そういうゲリラ的な抵抗活動を行う人とは明らかに全く違う人だったわけです。しかしローマ帝国に協力をしてユダヤの地を治めていたユダヤ人指導者たちを 公然と非難告発しています。そのためにユダヤ人指導者たちから危険視されて、ローマに危険人物として引き渡されて処刑されています。ルカ福音書によりますと、ユダヤ人指導者たちはイエスをローマの総督に引き渡すときに、その罪状としてイエスがユダヤ人の王と自称したこと、またユダヤ人がローマ皇帝に税金を納めることを禁止したこと、この2つを罪状として挙げています。つまりイエスが自分が神だと名乗ったとか、そういう宗教的な罪ではなくて政治的な罪で訴えたわけです。ユダヤの地を治めるのはローマではなくて、むしろユダヤの王であるイエスだと、まあ、そう主張したということで、イエスを捕まえてローマに引き渡したわけです。それからイエスは十字架上で絶命し、ユダヤ人の支持者の手で埋葬されています。ですからイエスは確かに死んだのです。しかし葬られてから3日後に不思議な出来事が起きました。それはイエスを埋葬した墓が空っぽになっている、墓が空になったという出来事でした。その墓は重たい石で封印されていましたので、万が一イエスが蘇生したとしても、その大きな石をどけて外に出ることは不可能でした。ともかくも忽然とイエスの遺体がなくなってしまい、そのことでイエスを信じ、その死を悼んでいた多くの支持者たちはパニックになってしまいました。しかもそれからも不思議な出来事が続いています。それはイエスを信じ従ってきた女性たちの中でも、とりわけ熱心だった女性たちの何人かがイエスを見た、会ったというのです。それも幽霊や幻を見たというのではなくて、本当に生きているイエスに会ったということを、まあ、言い張るわけです。それを聞いた男性の弟子たちは半信半疑でした。まあ、この女性たちは確かに嘘を言っているようには思えないけれど、まあ、しかし彼女たちの話すことはとても事実だと信じられないと思ったのです。男性の弟子たちもイエスの墓に行って見てきましたが、確かにお墓は空になっていましたが、まあ、しかしだからといってイエスが生き返ったとも思えませんでした。まあ、それはよくわからないけれど、何かアクシデントがあったんだろうと思ったわけです。むしろこのイエスに会ったという女性たちはイエスを愛するあまり、彼が死んだという事実が受け入れられずに、自らイエスの、まあ、幻覚を作り上げてイエスに会ったと言っているに違いないと、そういうふうに考えたわけです。まあ、合理化したわけです。まあ、普通に考えるとこういう話になってしまうんでしょうが、しかし不思議な出来事はそれだけでは終わりませんでした。で、今度はその女性たちでない他の弟子たちにイエスが現れた、出会ったということが、まあ、今日のお話なわけです。女性たちが最初に会った、その次にですね、二人の弟子にイエスが会われたということが書かれているのが今日の箇所です。そこを読んでまいりたいと思います。まあ、これまでイエスに会ったのは女性だけだったわけですが、次にイエスに出会ったのは別の二人の弟子でした。まあ、しかし彼らはペテロのような有名な十二弟子ではありませんでした。一人の人物の名はクレオパと言いましたが、彼と一緒に歩いていたのは男性なのか女性なのか、それも分かりません。ですから無名の二人、知られてない二人が出会ったわけです。で、彼らはエルサレムから10キロほど離れたエマオという村の出身だったと思うんですね。そこに帰る途中だったということなので、つまり彼らはガリラヤではなくてユダヤ出身の人だということですね。で、この二人はイエスがガリラヤからエルサレムに上京し、それからイエスが処刑されて埋葬される、その1週間足らずの出来事について道すがら論じ合っていました。イエスは最初、伝説の王であるダビデの子、つまりイスラエルの王として歓呼の中をエルサレムに入場したのですが、ユダヤ人の指導者たちと衝突し、また弟子の一人の裏切りにあって、まあ、志半ばで処刑されてしまいました。この二人の弟子は他の多くの民衆と同じく、イエスが世直しをしてくださる、まあ、腐ったユダヤの権力者たちを追い出して新しい時代を始めてくださる、 まあ、そういうふうに期待していたのですが、しかしそのイエスが死んでしまった。それで全ての夢は終わってしまったんだとがっかりしているサレムを後にしていたと、そういう場面です。二人は本当にがっかりしていた、失望していたわけです。でその道すがら話し合っている彼らのところに一人の人物が合流してきました。実はこの人物こそ復活したイエスなのですが、この二人はその人がイエスだと気がつきません。16節には二人の目が遮られていたとありますが、まあ、これを直訳しますと、まあ、ギリシャ語のニュアンスを汲み取りますと、二人の目は強い力に押さえつけられていた、まあ、こういう感じになります。二人の目は強い力で、遮られていた、押さえつけられていたという、そういうニュアンスになります。まあ、つまり、この二人がイエスを認識できないような強い力が働いていたという、そういうことを言ってるんですね。で実はですね、この二人に限らず他の弟子たち、しかもイエスのことを生前とてもよく知っている人たち、弟子たちもですね、初めに復活のイエスに出会った時にはイエスだと気がつかなかったという現象が共通して起きています。マグダラのマリア、あるいはイエスの十二弟子のリーダーであるペテロ、まあ、彼らも最初イエスに会った時にはイエスだと気がつかなかったというふうになっています。でしかも別に彼らはですね、イエスのことを、その人のことを幽霊か何かだと思ったわけではありません。普通の生きている人に会ったというふうに思っているんですが、しかもそれがイエスだとは気がつかないというですね、だんだんしかし時間が経つとともに気がついていくというですね、そういう不思議な現象が繰り返されています。これはまあいろんな福音書に共通した現象なんですね。最初会った時はイエス様だと気がつかないんで、しかもお化けとかそういうふうに思ってるわけじゃなくてですね、普通の人だと思って会ってるんですけど気がつかない、でだんだんと気がつくという、そういう話が共通しているわけですね。でなぜ、彼らは初めにそれがイエスだと気がつかなかったのかというのはとても興味深い、まあ、事柄で、いろんな説明が成り立つと思います。いろんな説明がなされてきました。しかし特に今日の箇所ですね、今日のエマオの途上での弟子に関してはその理由ははっきりしているように思います。まあ、これは 彼らが単にイエスのことが気がつかなかったというよりもですね、もっと深い意味がある、要するにイエスについての理解、イエスがどんな人であるかという理解ができていなかったということをですね、比喩的な意味で二人の目が遮られていたというふうに言っていると私は考えています。つまりイエス様のことが理解できていなかったということを、見えなかったというふうに書いてるわけですね。先ほど申しましたように、二人の弟子がイエスを認識できないような強い力が働いているという、そういうことをですね、この福音書のテキストは示唆しているんですが、ではその力はどこから来ているのかと、どういう力が弟子たちの目を遮っていたのか、それは神から来た力でしょうか、神様が弟子たちに力を及ぼして彼らがイエスを認識できないようにしていたのでしょうか。おそらくそうではないと思います。神様が弟子たちにイエスを認識させないようにする理由はどこにも見当たらないからです。むしろ弟子たちに真実を悟らせないようにする悪い力が働いていたという可能性の方が高いと思うんですね。どういうことかと言いますと、少し意味合いが違いますが、これと非常に近いことをですね、イエスの福音を伝えたパウロがですね、第二コリントで書いています。そこを見てみたいんですが、パウロの以前説教でやったですね、第二コリント書のですね、3章の14節15節を開いていただきたいんですね。第二コリントの、新約聖書の348ページになりますね。348ページの第2コリントの3章14節15節を見てみたいと思うんですね。お願いします。第2コリントの3章14、15節、しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなっていたのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで、 取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読される時にはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのですということを書いているわけですね。これ何の話かというと、これもちろんですね、パウロはここで復活したイエス様のことを人々が認識できない、その現象について説明しているわけではありません。全然そういう話じゃないんですね。もっとこれは一般的な話がありまして、パウロの時代の多くのユダヤ人がですね、モーセの書というのはつまり旧約聖書ですね。モーセというのは旧約の最大の預言者ですので、モーセの書というのは旧約聖書全体を指しているわけですが、旧約聖書を読んでいてもその意味が理解できていない、そこにイエスについて書かれていることに気がつかない、そういう問題を抱えていることを指摘したのがこの箇所ですね。パウロはそのことを彼らの心に覆いがかかっている、目隠しをされていると表現しています。しかも4章4節、その先の4章4節ではその覆いをかけているのはこの世の神、この世の神って何なのかということは、つまり悪魔とかサタンとか言われる霊的な力を指していると思われますが、そういう力がですね、人々の心に目隠しをしている。ですから旧約聖書を読んでも聞いてもその意味がわからない、イエス様のことが書いてあるのはわからない、その状態をですね、心に覆いがかかっている、見えなくされているというふうに言ってるわけですね。実はですね、このエマオの途上でイエスに出会った2人の弟子たちも同じ問題を抱えていました。彼らはユダヤ人ですので、イエスと同じくですね、弟子たちと同じように旧約聖書をよく知っているわけです。異邦人ではなくて旧約を知っている。ですから旧約聖書に予言されているこのメシア、救世主が来るという期待を持っているわけですね。ですから彼らは聖書を読んでいたわけです。読んでいたんですけれど、彼らが聖書を読んで抱いた期待、聖書を読んでこういうメシアがやってくると期待を抱いたわけですが、その彼らの抱いたメシアの期待とですね、イエス様が示そうとしたメシア像を大きく異なっていたわけです。ずれていたわけです。彼らがイエスに期待していたこと、聖書を読んでイエスに期待したことと、イエスが実際にメシアとしてなさったことの間には大きなズレがありました。このことはこれまでマルコ福音書の学びで何度も見てまいりました。イエス様が示す救世主、リーダーとしてのあり方、王としてのあり方と、弟子たちの夢見る権力者像、王としてのあり方には絶望的なほどの溝があった。このことをマルコ福音書では彼ら目が見えてないという例えを使って何度も何度も言ってるわけですね。見えていないということを言っている。イエス様はその目が見えない弟子たちを癒そうとするという話がちょっと続きましたが、つまり彼らは聖書を読んでいてもですね、そこからもちろんメシアを期待するわけですが、その彼らの期待するメシアの姿とイエス様の示そうとするメシアの姿がずれていたわけです。聖書を読んでいても意味が分かっていなかったわけです。彼らがですね、なぜ分からなかったかといいますと、イエス様の示す使える王、人のために自分の命すら与える王という王の在り方が理解できなかったわけです。王様というのは人々をこう自分のために使って敵を武力で倒す、そういう存在であると。旧約聖書にもそういう王様は実際出てくるわけですので、そういう古い考えに縛られていたわけです。でしかもその溝ですね、イエス様が示そうとするメシア像と彼らの期待するメシア像のズレというのは、イエス様が復活した後もですね、実は埋まっていなかったわけですね。ですから弟子たちが復活後のイエスに会ってもイエスだと気づかなかったという記述はですね、その弟子たちとイエス様のですね、メシアに対するこの考え方の違い、溝があったということを、いわば暗示的に、象徴的に示しているんじゃないかというふうに私は考えています。これは私なりの解釈ですので、これが正解というものではありませんが、しかしイエスの復活後に弟子たちがイエスに気がつかなかったという記述は、弟子たちのイメージしていたメシア像にイエスが当てはまらなかったので、イエスが彼らが本当に待ち望んでいた人であるということに、彼らが思いが至らなかったということを暗示しているように思われるのです。 これはマルコ福音書にもずっと出てきました。ですからこのことは実は復活した後も変わってなかったということですね。弟子たちの誤ったメシア像、救世主像はどこから生まれてきたんでしょうか。実はそれもですね、彼らにとっての聖なる書、旧約聖書から来ていました。エマの途上で二人の弟子たちにと会ったイエス様は、モーセ及び全ての預言書から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたとあります。これはですね、もちろん彼らも聖書を知ってるわけですが、しかし彼らの今までの聖書の読み方を修正して、新しい視点で聖書を読み直すように促したということですね。二人の弟子たちは来たるべき救世主をイスラエルをあがなってくださる方だというふうに期待していたとあります。イスラエルをあがなうというのは旧約聖書によく出てくる言葉なんですが、あがなうというのはどういうことかというと、つまりユダヤ人を外国の力から解放してくれる、これをあがないというんですね。つまり、ユダヤ人これまで外国の勢力にずっと支配されて侵略されて搾取されてきた、そういった外国の力、外国の勢力に対して報復をしてほしい、そうした国々を滅ぼしてほしいという、そういう期待があったわけですが、それを旧約聖書の預言から読み取っていたわけです。外国の支配からイスラエルを解放すること、これが贖いということなんですね。実際旧約聖書を読んでいますと、そうした未来を期待させる預言がいくつもあります。ちょっと2つほど見てみたいんですが、有名なところでですね、旧約聖書のですね、預言書のヨエル書というところを見てみたいんですね。あんまり読まないところかもしれませんが、ヨエル書というのもですね、3章の18節から21節ですね、これは皆様の聖書の1496ページ、旧約の1496ページですね、ヨエル書の3章18節から21節を読んでみたいと思いますね。ヨエル書の3章18節以降ですね、1496ページになります。お読みしますね。その日、山々には甘いブドウ酒が滴り、ほかほかには乳が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き入れ、シティブの渓流を潤す。次、エジプトは荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となる。彼らのユダヤの人々への暴虐のためだ。彼らが彼らの地で罪のない血を流したためだ。だがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは永遠にわたって人の住むところとなる。私は彼らの血の復讐をし、罰しないでを行い、主はシオンに住むというところなんですが、ここでですね、これもちろんイスラエルへの祝福が語られてますが、同時にイスラエルの敵ですね、イスラエルを何度もですね、迫害したり妨害したりした、エジプトはもちろん出エジプト記でありますようにイスラエルを迫害した、それから後も何度もイスラエルにですね、影響を及ぼしてきたエジプト、隣国エドムですね。エドムというのはヤコブのお兄さんのエッサウの子孫の人たちですが、エドム人とユダヤ人は仲悪かったわけですね。ヘロデ大王もエドム出身ですので、エドムというのは非常にイスラエルにとって敵だったわけです。でこの予言によりますと、神様はこのエジプトとかエドムをですね、荒野にしてしまうんだと。で彼らをユダヤ人に対するですね、暴虐に対して神様が復讐をすると。そしてイスラエルは栄える、こういう予言があるわけですね。でヨエル書にはこうした外国への裁きの予言がいろいろ書かれています。ヨエル書だけではありません。で当時のユダヤ人で一番人気のあった予言書であるイザヤ書にも同じような予言を見出すことができます。イザヤ書も見てみたいんですが、イザヤ書のですね、今度は61章を見てみたいと思いますね。61章の4節から6節ですね。イザヤ書の61章 これ皆さんの聖書1227ページですね。イザヤ書の61章4から6節ですね。ちょっと聖書がたくさん引用で恐縮なんですが、お願いします。彼らは言ってイザヤ人ですね。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人、外国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕える者と呼ばれる。あなた方は国々、つまり外国の富を食い尽くし、その富を誇る。この最後のところですね、あなた方は外国の富を食い尽くし、その富を誇るという記述はですね、なんとなくこの世界中をですね、植民地化して、まあ、いろんなアジア、アフリカの富を収奪してきたヨーロッパの帝国主義時代を連想させますが、まあ、しかしイエスの時代のユダヤ人たちは、そういった支配者じゃなくて、こう非支配者、ずっとこう搾取される側だったんですね。500年以上もいろんな外国に収奪されてきた。ですから、まあ、彼らはずっとですね、外国の力で、富を奪われてきたわけです。まあ、そのユダヤ人たちがいつか、まあ、異邦人、外国人に復讐したいと思っても不思議ではありません。まあ、実際これらの旧約聖書の予言はまさにユダヤ人にそうした希望を抱かせていたわけです。イエスが救世主ではないかと期待していた人たちは、イエスがこうした予言を実現してくれる自分たちを支配する外国勢力、特にローマ帝国を蹴散らして、イスラエルにこう世界中の富が集まるような未曾有の繁栄、豊かさをもたらしてくれることを期待していたわけです。まあ、これは常に強大な帝国に支配されてきた、翻弄されてきた小国の人々が抱きがちな夢であって、まあ、それを非難できる人は誰もいないと思うんですね。まあ、これは本当にそういう苦労をした人じゃないとわからない。で、外国から搾取されるということの恨みがどれほど深いものかということは、まあ、日本人がアジアの人たちから今でも受けている厳しい視線からも明らかだと思います。まあ、日本自体もですね、今では半分アメリカの植民地だというようなことが言われますけれど、まあ、しかしアメリカの支配というのは、まあ、非常に巧妙であってですね、私たち日本人がそれには気づかないようなそういう形になってますので、まあ、露骨な植民地支配というのを経験したことはないわけですね。ですからそういう本当にひどい植民地支配を受けた人たちの気持ちがよく私たちはわからないかもしれませんが、まあ、しかしイエス様の時代のユダヤ人というのはもうずっと何百年間も返す返すです、ね、いろんな国が、まあ、代わり番号に支配する、そのためにひどいになってきたということがあります。ですから彼らの外国人への敵意は非常に強かった。イエスの時代のユダヤ人は来るべき救世主がローマ帝国を倒してくれることを期待していたわけです。まあ、しかしその期待を一身にその集めていたイエスはそのローマ帝国の手によって無残に殺されてしまったわけです。それを見たユダヤ人たちは、彼も偉大な人だったけれど私たちの待ち望んだ救世主ではなかったという結論を下したわけです。まあ、これ今でも多くのユダヤ人はそう思っているかもしれません。まあ、しかしイエスはそのような期待、人々の期待とは全く違うメシア像、救世主像を提示しています。それはユダヤ人が外国人を支配する未来ではなくて、ユダヤ人が外国人に祝福をもたらす、平和をもたらす、そういう未来でした。その救世主は武器を手にして敵を滅ぼすよりも、むしろ武器を捨てて甘んじて敗北すら受け止める、敵を殺すよりも愛する、まあ、そういったメシアでした。実際そうしたメシア像も旧約聖書の中に確かに見出せます。エマの途上で二人の弟子と出会ったイエス様は旧約聖書をじっくりと紐解いて、そうした救世主の姿を彼らに示しています。神はイスラエルの祖先であるアブラハムにあなたの子孫が世界中の国々に祝福をもたらすだろうという予言をしています。あなたの子孫は世界中の人々に祝福をもたらす予言をしています。預言者ゼカリアは弓をへし折り、戦車をなくし、 戦争ではなく平和をもたらすメシア像を示しています。預言者イザヤはあらゆる民族の人々が唯一の誠を神を礼拝する、そういうビジョンを示しています。それだけでなくて、人々の罪のもたらす悪を一身に引き受けて、その痛みによって人々を癒す存在、そういった不思議な存在の預言もイザヤはしています。そしてその人についてイザヤはこう予言しています。イザヤ書、またもう一箇所見てみたいんですが、イザヤ書今度55章のですね、4節から5節を見てみたいと思います。イザヤ書の55章の4節から5節ですね、これは、1217ページになります。イザヤ書の55章4から5ですね、お読みします。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたを呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである、という表現がありますね。これは、神が立てるしもべがですね、世界中の神を知らない人たちを呼び寄せるという、そういう表現ですね。エマの途上でイエス様はこうした予言一つ一つを引用して、その意味をじっくりと解き明かしていきました。するとだんだんと二人の弟子たちも、帝国主義の皇帝のようなメシア像ではなくて、むしろ喜んで人々に仕え、敵のためにすら命を捨てる、そうしたメシア像へと導かれていきました。そうするうちにだんだんと二人の弟子たちはイエスの生涯の意味、そしてその十字架の意味について新しい認識へと導かれていきました。あの十字架の死は忌まわしい敗北ではなくて、むしろ敵をさえ愛するというイエスの王としての在り方を世界に示した真の意味での勝利だったということです。そしてその勝利を祝う神が今やイエスを死者の中から蘇らせたということを理解されていったわけです。まさに彼らの目から鱗が取れて、イエスのことが本当に理解できるようになってきました。そして一緒に夕食をとっていた時に、その見知らぬ同伴者が、ですね、かつてイエス様が最後の晩餐になさったようにパンを割いた時に、彼らの目の鱗は完全に取り去られて、ありのままにイエスを見ることができるようになりました。イエスのことが本当に理解できるようになりました。その時彼らは目の前にいる人がイエスだということに気がついて、それだけでなくて、彼らが長年待ち望んだ聖書に予言された救世主がまさにこの人であったということに気がついたわけです。すると不思議なことに、イエスはその場からいなくなってしまいました。まるで目的が達成されたというかのように、これが今の途上での起こった不思議な出来事の顛末です。まとめになります。今日はイエスの墓が空になったという事実に動揺し、途方に暮れていた弟子たちの前に蘇った主が現れた場面を学びました。主が彼らの前に現れた理由は明らかでした。それは彼らの固く閉ざされた目を開くためでした。彼らにはイエスの十字架は、悲劇でしかありませんでした。ローマを倒すために世に使わされた救世主が、そのローマの手によって殺されてしまった。ですからその死は失敗、敗北、悲劇でしかなかったのです。しかし復活のイエスは彼らに聖書を通じて新たなメシア像を提示しました。それは外国に復讐するためにユダヤ人たちに戦いに行け、戦ってこいと駆り立てるメシアではありませんでした。むしろ勇気を持って武器を捨てなさい、その結果としての死すら受け入れる、そうしたメシアの姿でした。二人の弟子たちにとってはそのようなメシア像はあまりにも異質なものでしたが、イエスの生涯を目撃し、そしてイエス自身からその意味を聖書を通じて教えられた弟子たちには、その新しいメシア像を理解し受け入れることができるようになりました。彼らはイエスについての認識を新たにし、そしてイエスを認識できた、イエスを見ることができたわけです。私たちもイエス様がメシアであるということの意味を本当に理解しているのか、改めて問いたいと思います。私たちの主は、私たちに正義のためならば 自由と民主主義のためならば武器を取ってどこまでも戦えと命じるような方ではありません。もし私たちがそのように考えているとしたら、平和の途上でイエスに出会う前の二人の弟子たちと同じように私たちの目も固く閉ざされたままなのでしょう。私たちはこの幸いなイースターにおいて、復活の主は平和の主、武器を取らない主であるということを改めて思い、平和のために働くという思いを新たにしたいと願うものです。お祈りします。平和の主、復活の主を賛美いたします。またその主の主を死者の中から蘇らせてくださいました父なる神を感謝いたします。賛美いたします。どうかこの素晴らしいイースターのメッセージが世界中の人々に届きますように、また私たちが改めて平和のために働くことができるように私たちの決意を強めてください。我らの平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。